Today Island 第34回。今回は引き続き資格マニアのエンジニア、良一加藤さんをゲストにお招きしました。加藤さんは Amazon の検索エンジンを作る A9.com 本社でキャパシティプランニングの仕事をされてました。今回のエピソードではシステム設計におけるボトルネックの考え方や、ボトルネックが常識や時代とともに変化するという考え方についてお話をしました。それではどうぞ。
実際の業務の話とか聞いて大丈夫かなって思ってるんですけど、もともと A9 の検索、A9 のチームで検索のことをやってたっていう話なんですけど、そもそも検索ってなんか Amazon がやってるものでは、Amazon そのものでやってるものではないんですね。切り出されて A9 としてやられてるんですね。
これは実はなんか本が、ちょっと名前忘れちゃったな。ドキュメンタリーみたいな本があって、そこで僕も直接は知らなくて、そこで、黎明期のことは知ったんですけど、まあ当初シアトルのオフィスで、商品検索エンジンを多分オープンソースのものをベースになんかやってたのかな、確か。で、性能がとにかく悪かったと。で、そこで、まあ、子会社を作って、で、有名な、業界ですごい有名なエンジニアじゃない、研究者ですね、サイエンティストがいて、で、その人を招聘して、研究所というか、研究開発センターみたいなのを立ち上げて、そこで、それがまあ A9 っていう子会社なんですけど、そこで、自社の検索エンジンを開発したと。で、最初は商品検索だけじゃなくて、インターネット検索みたいなのも、やってたんですよね、実は。で、
知らなかった。
だから当時は、まあ、Google が、今ほど Google 一強って感じじゃなくて、一応、他のエキサイトとか、あと何があったっけ、まあ、日本だと Google とかあったと思うんですけど、そういうところと並んで、まあ、ちょっと弱小だったのかな。で、まあ、A9 っていうのはあって、で、残念ながらインターネット検索はあんまりうまくいかなかったんですけど、商品検索という意味では、まあ、商品検索って実はすごい特殊なんですよね。インターネット検索、まあ、特に当時の技術的にはもう全然違うものだったんで、まあ、独自でやるという意味がすごいあって、で、まあ、独自エンジンを作り上げて、で、どれぐらいだろう、確か10年以上かな、ずっとやっていたと。で、最近は、まあ、他のオープンソースの検索エンジンの技術もかなり上がったんで、アパッチルシーンっていうのがあるのをご存知かな、まあ、っていうのに切り替えて、まあ、今、そのエンジンとしてはそういうのを使ってます。で、もちろん、いろんな、まあ、それを運用するためのいろんな周りの、まあ、ツールとか、いろんなノウハウだったりがあって、そういうのをまだ結構大規模なんで自前でやっていると。
なんかその難しい要素ってどの辺になるんですかね。大規模っていうのは間違いなく難しいと思うんですけど。
まあ、その検索エンジンとして難しいのは、カタログデータがちょっと特殊なんですかね。すごい数の商品があるんで、カタログの精度というか品質が結構バラバラで、あと商品によって記載方法が違ったりするんですよね。例えば数字スラッシュ数字とか、数字スラッシュ A とか、あとはなんか何フィート何インチっていう書き方もいっぱいあるじゃないですか。そういうのを、もちろんその納入されたデータにちゃんと、なんていうか、アトリビュート付きで入ってればいいんだけど、そうじゃなくて単に、説明文章としてただのテキストでダーって入ってることがあって、で、そうするとそれをちゃんとマッチさせるの。そう、あと、もちろん、ユーザーが検索のテキストボックスに入れるときも、いろんな入れ方があって、なんか、そう、さっきの長さとかもそうだし、色とか、あと、なんだろうな、ちょっとパッといいサンプルが思いつかないんですけど、
サボン
あ
と
る
か。
単語で、 なんだろうな、例えば、なんか本のタイトル、例えば A Dog とか Kennel っていう本のタイトルがあったとするじゃないですか。そうするとサーチしたらその本がすごいポピュラーだったらその本を多分出してほしいとか、本をいっぱい読むユーザーだったらその、本を出してほしいんだけど、それが Kennel って入れたら、犬好きの人が入れたらそれは犬小屋を出してほしいと。でそういうちょっとコンテキストによって違うもの商品っていっぱいあって、まあ同音ってまた同音異義語じゃないや、なんていうんですかね、一つの単語でいろんなものがいろんな違う商品が出てきたりとかすると結構そういうのをちゃんと判定するのは結構難しいですね。
うん、
まあちょっと僕があんまりその辺は専門じゃないんであんまり詳しく知らないんですけど、はい、はい、
そう、カテゴリーっていうか何ですか、
はい、
カタログか、カタログがまちまちっていうのはそれ意外ですね。なんかどっちかっていうとそうインプットの時点でもう先に、はい、こう綺麗なフォーマットにするのかと思いきや、
ね、そうですよね。でそれがまた、うん、なんていうか戦いで、いわゆるサードパーティーの出品者の人とか結構まず、まあ、API でやり取りしてるんでダーッとこう機械的に送ってデータを送っていくんですよね。でその、納入する業者さんの元のデータの品質問題もあるし、 API 使い方の問題もあるし、あとは中にはなんていうかな、まあ言ってしまえばキーワードスパムとかみたいなことがあって、本当はこの商品にはこのキーワードはあんまりふさわしくないんだけど、とにかく検索に引っかかるからって入れてくるみたいなことがあったりして、でそういうのは結構対策が厄介ですね。
うん、すげえ多いですもんね。やっぱりちょっと前ですけど中国の企業とかが、はい、なんかそういう検索ってか、あとレビューとかでいろいろやったりとかっていう話
を、はいはい、そうですね。なんかまあそう中にはもう詐欺みたいなところもあって、そういうのは頑張って取り締まってるはずですけど、まあ、そこ詐欺みたいなのまでいかなくてもなんかガイドラインを守らないとかいうのもいっぱいあるし、
うん、
まあ そもそもそのカテゴリーによってなんか例えば特に医療品だとサイズ違いとか色違いっていうのはいっぱいあって、それをうまく検索でどれを出したらいいんだっていうのを選ぶのは結構難しかったりとか、いろんな要素が、うんうんうん、あるみたいです。
そうですね。ものによってもそのなんだろう、アトリビュートというか特性を表すパラメータ変わってきますもんね。
でこれはまたほとんどのユーザーは、まあとりあえずはこの画面の一番上にあるテキストボックスになんか思いついたキーワードを入れるんですよね。でもっともちろんいろんな高度な絞り込みの検索機能も あってね、チェックボックスとか選んだり、ブランドを選んだりとかいろいろできるんですけど、まあかなりなんかそこを使いこなすお客さんって限られてるかなっていう印象はあります。
確かに検索に合った検索の仕方する人ってたまにいますけど、普通の人は
しない
ですもんね。はい、
そう、まあなんか我々エンジニアは結構そういうのね自分で探して頑張って試しちゃうことが多いかもしれないですけど、はいはい、普通のお客さんは多分くっそうまくいかねえよ、ダメだこりゃみたいな感じですぐ諦めちゃったりとかすると思うんですよね。
うん
うん、
はい、URL にパラメータつけたりして変な検索結果フィルターしたりとかたまに
そうですね。なんかねそういうノウハウサイトもあって、
はい、
なんか割引商品だけを出すとかそういうやつもありますけど、うんうん、まあ普通のお客さんはあまりそこまでやんないと、
うんうん、しないです、はい、それで、あ、けど、良一さんは、その中でも、キャパシティプランニングとか、
はい、
ゲーミングとか、
そうですね。
やられてて、まあ、一番なんか、難しいところな気がするんですけど、
はい、言って。いやどうでしょうね、はい。難しいの種類とは違うんでしょうけど、なんだろうな、まあ、個人的には、その検索エンジンをやってる人は、もう、PhD とか、そういう人ばっかりですごいんですよ。なんで、業界の有名人とか。いてすごいんで、まあ、それに比べてれば僕がやってるのは割としょぼいかなとは思うんですけど、まあ言っても規模がすごいんで、 多分数字は言ったら怒られるんで言えないんですけど、もうで何千何万台っていうサーバーというかインスタンスがあって、ですごい量のトランザクション、秒間何言えない何万とか何百万とか、の数をさばいていると。で何かっていうと、そうすると 1% をの例えばインスタンスを 1% 削減すると、なんか例えばですけど1億円削減できるみたいな、そういう世界なわけなんですよ。でも削減しすぎて余裕がなくなると、1秒止まるとこれまた何百万円とか1秒でですよね、
うん、
いう感じの世界なんで、まあかなりなんか責任重大というか、まあ、そういう面白さはありますね。
そもそも、はい、ステップバックしてキャパシティプランニングって はい、どういうお仕事なんですか、はい、そのアプリとかって。
そうですよね、
アプリって分かるじゃないですか。
はい、はい、まあ簡単に言うと、どれぐらいのリソース、まあここではざっくり言うと、AWS のインスタンスの数だから、C なんとかインスタンスが何千台とか何万台あれば、何月何日の例えばプライムデーの、お客さんのトラフィックをさばけるみたいなことを、まあお客さん、まずお客さんの需要予測をし、そこから負荷予測をし、そこから、容量、必要な容量、インスタンスの数とかを計算して、で、まあ、さらには、そのインスタンスを調達して、でデプロイして、っていう、でまあ、モニタリングしてみたいなことをやる、そういう仕事でした。
なんかすごい、そのスタティスティックスとかを使うようなイメージなんですけど、今の話だと、はい、エンジニアリング的な要素っていうのはどういうところで生きてくるんですか。
うん、まあまずはいろいろなステップでいろいろオートメーションしないといけない。だからデータを集めるとか、うんうん、モニタリング、それから、データを変換して、まあ、僕がいたチームは、僕以外はほとんどデータサイエンティストとかデータアナリストだったんですけど、そういう人たちが、食べられるデータにしたりとか、あと負荷試験ですね、いわゆるロードテスト、ストレステストみたいなのをやるツールを作ったりとか、そういうことをしてました。
おお、なるほど。そういうお仕事があるんですね。
はい。多分ね、あんまり、まあ、ちっちゃいシステムだと、そういうのって、まあ、エンジニアがやったりとか、そもそもほとんどやらない。もうオンデマンドでいいじゃんっていう感じだったり、最近だとすると思うんですけど、まあ、Amazon ぐらいの規模になると、この、Amazon が、クラウドを、まあ、クラウドを使えないというとちょっと語弊があって、オンデマンドインスタンスが使えないと。で、なんでかっていうと、オンデマンドインスタンスって買えないというリスクがあるんですよね。で、
はいはい、
例えばプライムデーとかの時にオンデマンドインスタンスいきなり、ね、1000台くださいとか1万台くださいって言っても、そんな物理的にないと。1000台、まあインスタンスの種類によるんですけど、例えばですけど、1000台のインスタンスってと何十、アニュアルコストで言うと何十億円とかかなぐらいなんで、まあ下手するとちっちゃなデータセンターのなんかラック、何列だろう、わかんないな、結構な一部屋分ぐらいはあるんじゃないかな、っていうぐらい結構な規模なんで、そんなくれって言われてもないって言われることもあり得るんで、どうするかっていうと、あらかじめ、まあ、Amazon EC2 の場合はリザーブドインスタンスっていうのを契約して1年契約とかなんですけど、そういうのを例えばやるということをします、うん、
このボトルネックとかっていうのが、
はい、
スケーリングとかで、
あ、そうですね、
はい、
そう、なんか僕もこのキャパシティプランニングを始めてからなんか知ったというか勉強したんですけど、キューイングセオリー、日本語で行列理論とか待ち行列理論っていう、まあ、数学の一分野があって、でそこでまあこういう複雑系なシステム、システム挙動をある程度、説明できると。でまあ、そういうのを使ったりして、計算したりシミュレーションしたりとかして、で、まあ、システム全体の負荷を 考えるんですけど、その時にまあ当然一番遅い部分、日本語で言うと立足の部分が出てきて、でみんななんか立足ボトルネックって悪いもんだと思ってるんですけど、複雑なシステムの中でボトルネックって絶対にあると、必ずあるものであって、でボトルネックをなくすことはできませんと。でボトルネックを改善するのはまあ一般的にはいいことなんですけど、改善するとどうなるかっていうと、他の場所にボトルネックが新たに生まれると。だから一番微力結のところをちょっと早くしてやると、2番目に遅かったやつが一番遅くなって、そいつがボトルネックになりますと。でこの複雑なシステムで何が難しいかっていうと、これが安定なシステムだったらいいんですけど、ダイナミックにこうボトルネックが動くようなシステムだったりすると、もうボトルネックが最悪こうピョンピョンピョンピョン移動して、なんかどこが悪いんだかさっぱり分かんなくなるんですよね。だから安定的なシステムを作るためには、まあ簡単に、すごい簡単に言うと、ボトルネック知ってる基地のボトルネックが1個あるっていうのはすごい大事というか、安定なシステムである条件なんですと。でそういうことをちゃんと、でボトル、それが分かってると、どうしたらいいかっていうと、ボトルネックを守るために、つまりボトルネックが溢れないように周りのシステムをうまく設計してあげることができると。
で起点に、
まあ、まあもうちょっと簡単に言うと、ボトルネックって何かっていうと、例えばサーチの場合は、まあすごい簡単に言うと CPU なんですね。でじゃあ CPU をどういうことかっていうと、 CPU が一番忙しいというか、価格性能比で言うと一番忙しくなるところですと。だから一番お金が、簡単に言うと一番お金をかけなきゃいけないところであって、でしかも周りの例えばメモリーとかネットワークって比較すると、 CPU に比べるとこのサーチの例ですけど、この場合は安いんですよね。価格性能比的には安い。だからどうするかっていうと、じゃあちょっと CPU がこんなに、まあ、忙しいのはいいとして、ネットワークの帯域余ってるじゃんとか、メモリーがちょっと余ってるじゃん、ちょっとここ節約した方がいいんじゃないのって思うじゃないですか、うん、でそれがねダメなんですよ本当は。まあこれもねすごい単純化して言ってるんで、システムによって違うんですけど、ボトルネック以外のところには余裕というか無駄がないといけないっていうのが、実はこの行列、待ち行列理論をちゃんと勉強すると分かって、なんで一番忙しい人が、こうなんていうか最大限のパフォーマンスを発揮できるように、他の人はちょっと暇なぐらいがいいという。でなんでかっていうと、他の人が暇だと一番忙しい人がちょっと助けて、ちょっと忙しいからこれ頼むよとかいう時に、他の人がこの安いリソースが助けてくれると、簡単に言うとっていうことがあって、まあそういうのをですね、なんか、まあ、モデルに、あんまり僕真面目にこれ勉強したわけじゃないんで、もしかするとちょっと嘘を言ってるかもしれないですけど、まあそういうのをシミュレーションとか計算とかに入れて、どうしたら一番、なんていうかな、安定で最適なシステムが作れるかみたいなことをやってました。
ああ、すごい分かりやすかったです。そんなふうにキャパシティプランニングって考えられてるんですね。
まあこのキャパシティプランニングってもともと、割とですけど、僕の理解では、工場、生産ラインの最適化とかから研究が始まって、であとは、電話かな、まあ数学の分野としてはもともと電話回線の混み具合の解析から始まって、これアーランっていうプログラム言語知ってますかね、
はいはい、
なんだっけ、電話会社、出てこない、スウェーデンだったっけな、の会社が作ってるアーランっていうプログラム言語があって、でそのプログラム言語は全ちょっと話と関係なくて、アーランっていうのは実は人の名前なんですけど、アーランっていう、まあ、電話技術者がいて、その人が実は作った、というか、なんていうかな、創始者の、数学の一分野が待ち行列理論なんですけど、で、まあ、それが、生産管理とか、 トヨタ生産方式とか看板みたいなのが有名ですけど、そういうので、結構活用されているらしいです。
うん、これもしかしてあのコンピューター作る上でのなんだっけ、オンデマンド方式じゃなくて、なんて名前だっけな、なんかアップルとかが採用してる、
はい、
注文とかに合わせて次の日の、はいはい、製造量とか、あと材料を入れるのを決めるみたいな。
ジャストインタイムですね。
あ、ジャストインタイムとかともかかって
ます
、うん、
まさにそれが、ジットジャストインタイムってやつで、何かっていうと、なるべく無駄をなくしたいと。で、無駄っていうのは、生産の業界では無駄っていうのは在庫ですと。在庫っていうのはすごいお金がかかるんですよね。だから在庫をなくすためにジャストインタイムにすると。で、ただしコンピューターの業界では、在庫っていうのはないじゃないですか。で、在庫に似たものがあって、それはセッション、通信とかトランザクションのサービスでいうとセッションだったりキューなんですけど、トランザクションの待ちキューだったりするんですけど、それは、メモリー、基本的にはメモリーか、メモリかなとかソケットの数とかになるんですけど、それはまあそんなに高くないので、ちょっとボトルネックが違うんですよね、
うんうんうん、
ボトルネックというか、費用がかかるとこ削減したいとこはそういう業界とはちょっと違うというのは、でも結構共通点とかもあって、そこは結構面白いとこです。
これあれですね、やっぱ Amazon とか Facebook とかそういう規模になってくるとすごいキーになる。例えばそのティム・クックだってこのジャスティン・タイムを、ね、推奨して、
はい、
でそれでうまく成功していってみたいなのあって、なんか大きい会社ではかなりキーになるところなのかなって思うんですけど、技術要素的にその普通のソフトエンジニアがなりたいって言ってこうなれる道があんまり思い浮かばないんですけど、どうなんですかね、
はい、どうなんでしょうね多分あんまりなんか他のエンジニアというか部署とかで、こういうのをちゃんとやって、まあ僕も結構ちゃんとやってるかって言われるとちょろっと、ね、その辺の教科書とかを斜め読みして勉強したぐらいなんでちゃんとやってないんですけど、あんまりイメージではやってない。だから うちみたいな大規模なところってそんなに、あ、もううちって言っちゃいけないやめたんでアマゾンみたいな大規模なところってまあそんなにないと思うし、まあ大半のケースではちょっとパフォーマンステストしてそれに合わせて台数決めればもうそれで OK、 あとはまあ、その場でオンデマンドを使いましょうとかで回っちゃうところが多いと思うんですよね。で、まあそうじゃないところは、うんうん、実際どうやってるんでしょうねっていうのは逆に僕は知りたくて、でそういうのをやってる人は一体どうやってそういう道に入ったのかすごい僕知りたいんで、もし聞いてる方で知ってる人いたら教えてください
ちなみに加藤さんはずっとこういうキャパシティプランニングみたいなのをやってたんですか、はい、前職でも。
いやこれはね全然やってなくて、本当アメリカ来てからですね、こういうのをちゃんと、勉強して頑張ってやったのは。でただソニーの時に、少し、まあ、その生産だったりあとプロジェクト管理で、まあ、こういう話、ザ・ゴールっていう本がすごい業界ではすごい有名な本があるんですが、これを、上司に読めって言われて、読んだらめちゃくちゃ面白いんですね。このザ・ゴールっていうのは、物理学者、イスラエルの物理学者が書いた本で、まあ簡単に言うとこの待ち行列理論を物語形式で分かりやすく説明した本なんですけど、まあ、ちょっと興味があったらぜひ読んでみてください。でこのアイデアっていうのは、このテーマはこの本のテーマは、工場の最適化なんですけど、もうありと日常のありとあらゆるところにこのアイデアっていうのは多分適用できて、エンジニアならこの本当に表層レベルのこの本のハウトゥー本みたいな感じですけど、こういう本のレベルでも知ってるとすごい、なんていうか懐が、広がるというか、
うんうん、
すごいいいと思います。
この日本語のやつだと黄色いやつですよね、
はい、分厚い、あ、黄色い、はい、そうですね、
はい、すげえ昔に読んだんです。で結構感銘受けたんですけど。
そうですね、すごいいいと思います。
こういう、なんですか、コンピューターっていう観点で読んでなかったんで、あの逆そういう観点で読んだらすごい面白い気がしてきました。
ですよね、
まあ、改めて、は
い、
うん、
まあ。ソフトウェアシステムってよっぽどなんか大規模にならないと、あんまりそういうこういうアイディアって必要にならないことはほとんどだと思うんですけど、
うん、
なんか、ああ、なんかこういうとこで他の分野のアイディアが使えるんだっていうのがすごい、あの発見したというか学びがありましたね。
なんかあのすごいこれ気になって、あのノートに書いてあるやつなんですけど、
はいはい、
1億円の非常用発電機の話って、
はい、ああはい、そうですね、これはあの、そう、もともと僕が結構興味があるのって、業界が違うとか時代が違うと、あのボトルネックが違う、ベストプラクティスが違うって、なんでかっていうのところで結構いろいろ面白い話があるんですね。でこれはAmazon の、ディスティングシュドエンジニアであるジェームス、ハミルトンっていう人がいるんですけど、この人がこう AWS のリインベントかなで確か話したネタなんですけど、何かっていうと、まあ、データセンターってもちろんバックアップの UPS、バックアップ電源があって、それから非常用電源があって、停電があった時もサーバーが動かし続けられるようになってると。でこの非常用発電機ってだいたい1台1億円とかして、まあ、すごい高いんですよね。でなんで高い機材なんで、あの保護機能がいっぱいついてるわけです。 でその保護機能ってどういうことをするかっていうと、基本的には止めるんですよね。あの非常用発電機が例えば燃えそうだとかショートしそうだっていうと当然止める、あるいは切り離すと。でそれってまあ高い機材だし当たり前に思えるじゃないですか。ところがよく考えてみると、この1億円の発電機で何を守ろうとしてるかっていうと、何百億円っていうビジネスを守ろうとしてるんですよね。でデータセンターの、まあ、機材は別に停電したぐらいじゃ壊れないんですけど、例えばこれがこの、ノートからリンクしてあるブログを見ると、確かデルタ航空の、データセンターのアウテージの話だったと思うんですけど、デルタ航空がなんかデータセンターで停電が起きて非常用発電機がうまく動かなくて、だいたい100億円ぐらいの損害を出したと。でじゃあ理由は何だっていうと、障害、この保護機能が障害を検知して、で発電機を切り離したんですよね。ただこの検知した障害っていうのは何だったかっていうと、まあ、簡単に言うとショート、データセンターのどっかでショートが起きてますということで、そのまま発電機を動かし続けるとショートした回路に電気を流し込んじゃうからやばいということで切り離したんだけど、この、まあ、ちょっと詳細は分かんないんだけど、このショートは実は、問題ないタイプのショートだから、誤検知ですねだったと言われてると、うん、でここでそのジェームス・ハミルトンが言ってるのは、もしこれが誤検知じゃなかったとしても、他に保護機能がいっぱいあるんですよね。で最悪何が起きるかというと、まあこの発電機が壊れると、あるいは発電機とデータセンターつないでる、スイッチギア、日本語で何て言うのかな、まあ機械が壊れると。でそれもすごい高い機械なんだけど、でもそれは守る価値があるものなのかっていうと、実は100億円のビジネスを今守ろうとしてるんだから、たとえ非常用発電機が壊れたとしても頑張って動かし続ける、なんなら火事に、まあ火事になったらちょっとまずいかもしれないですけど、でも守し動かし続ける価値があると、それをリスクを取るべきだという話で、まあちょっと意外、最初パッと聞くと意外だなって思うんですけど、まああのちゃんとその理由で聞くとそうだよねと。で逆にエンジニアとしては、まあこの場合は電気エンジニアになるんでしょうけど、あのちゃんと、ね、この保護機能と守るべき対象っていうののバランスをちゃんと考えないといけないなっていう話かなと思ってます。でもう一個ね、あのちょっと僕が面白い例、これは僕のすごい独自理論っていうか勝手に考えた理論なんですけど、まあ、似た話で、チャイルドシートって、まあ、みんな最近当然使ってるじゃないですか。で昔はそんなもんなかったと。で、 ね、年寄りなんか なんでこんなもんめんどくさい使わなきゃいけないんだっていう人がまあいるっていう話をよくツイッターとごめんなさいツイッターとかで見るんですけど、あの一個の僕の仮説はこれはその時代が変わったと。で、時代が変わったっていうのは単にその世間の常識が変わったということじゃなくて死亡率が下がりましたと。で、どういうことかっていうと乳幼児死亡率が例えば50年前あるいは100年前だが、まあ、100年前はないか、50年前チャイルドシートがまだみんな誰も使ってなかった頃と比べて今すごい下がってます。だからちょっとな数字は昔調べたんだけど数字忘れちゃいましたけど、例えば仮に10分の1とするじゃないですか、うん、10分の1。それから交通事故で死ぬ人が今50年前と比べて100分の1、そんなことないか、これまた10分の1ぐらいかな。多分交通戦争って言われてた頃が1年間に3万人とか死んでて、今は、4、5千人ぐらいでしたっけ。すごい下がったんですよね。で、これは何を意味してるかっていうと、車がめっちゃ安全になりましたと。道路もめっちゃ安全になりましたと。で、昔は例えば50年前にチャイルドシートを昔の車につけてたとして意味があったかっていうと、これ仮説ですけどほとんど意味がなかったと思うんですよ。なぜなら車が危ない。だからチャイルドシートで仮に守ったとしても車はクラッシャブルゾーンとかもないしエアバッグもないしぐしゃっと潰れて多分意味がなかった。それから乳幼児死亡率も高かったから車で死ぬリスクっていうのは他の例えば病気で死ぬリスクと比べてあんまり高くなかった。で、どういうことかっていうと、昔はチャイルドシートをつけたことによって得られるなんていうか安全になる度合いっていうのがすごい低かったんじゃないかなと思うんですよ。で、ところが今は車はめっちゃ安全だからチャイルドシートつければ結構助かるし、そもそも子供はみんなね、まあ多くて2人とか3人しか産まないから子供1人の価値が上がっていて、まあ、価値っていうとちょっと誤解を招きそうですけど、まあ親からすると、子供1人に避けるリソースっていうのはすごい増えていて、でしかも、まあ、死亡率が、すごい低いから相対的に死ぬっていう事故の危険性っていうのは昔より何倍も上がってるから、そうするとつまりボトルネックが変わったってある意味言えるのかなと思って、でそうするとチャイルドシートっていうのは昔は本当に意味がなかったと。やってもほとんど意味がなかったんだけど、うん、今は違う、時代が変わったの実は意味はそういうところにあるんじゃないかなって思ってます。
あ、面白いですねこれ、
うん、
だからおそらくだから Amazon も、まあ、今どんどんかなんですかカタログっていうか商品数増えてて、だから多分10年前のボトルネックと今のボトルネックって変わってきていて、だからそこって変わっていくものだし、
はい、
それに応じてどうなんかそのリスクを考えて設計するかっていうのが重要になってくるって話なんですかね。
そうですね。だからそれもなんか多分ウォーターフォール開発とアジャイルみたいなところに多分通じるところがあって、なんか変化する要素リスクみたいなものが昔と違う、
うん、
だから昔のベストプラクティスは通用しないみたいな、うんうんうん、昔は比較的どうでもよかったことが今はすごいどうでもよくないとみたいな感じなのかなと思います。
ああ、なるほど。深い。
深いですね。これだけでワンエピソードいけますよ。
はい。
なんかだいぶ時間がだいぶ喋ってますけど大丈夫ですか？よく見たらなんか割と半分ぐらいしか言ってないけど。
はい。あ、じゃあちょっとどうしましょう。次のトピックいきますか？
はい、いいですよ。
はい、じゃあやっぱりあの